記17章です。
The lightning, thunder.
雷でも落ちてきたんでしょうか。
See, I told you it was going to rain.
Okay.
You can hear it. All right. And the guy just walked by with an umbrella. All right. So, let's go. Numbers chapter 17. And Yumi's going to read verses 1 through 13.
民数記17章1節から13節まで日本語でお読みいたします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに1本ずつ、彼らの父祖の家のすべての部長から族長から12本の杖を取れ。その杖に各々の名前を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭にそれぞれ1本の杖とするから。あなたはそれらを会見の天幕の中の私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が鎮めよう。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖、12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入って行った。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。モーセがその杖を見な、主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けておのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬことのないように。モーセはそうした。主が命じられた通りにした。しかしイスラエル人はモーセに言った。ああ、私たちは死んでしまう。私たちは滅びる。皆滅びる。主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは。ああ、私たちは皆死に耐えなければならないのか。
Okay, just to do a refresh your memory. Remember, just before this, there had been a rebellion.
少しですね。この場面の前のところをお話ししますと、ある反抗がありました。
And Korah and the guys rose up and they came against Moses and Aaron.
カラーとですね、コラーとルベンの子孫たちが共謀して、アロンにとモーセに立ち向かったという場面がありました。
And so now this is right after this, and God tells them to take their rod. Take each of the leaders are to bring their rod.
そしてそれが起きたその次の場面なんですけれども、そこで、族長ですね、十二部族の族長の一人一人が杖を持ってくるようにと神様に言われました。
Now the rod at that time symbolized authority.
その杖というのはその当時は権威を表していた。
It wasn't like, you know, those walking sticks that the man wants to get from Mount Fuji.
それはですね、富士山に登った時に登山記念で、もらってくるようなものとちょっと違うんですね。
I mean, it represented the rod was like the symbol, kind of like a scepter, a king's scepter.
それはですね、杖というものは、王様がですね持っているような、権威を持った杖でした。
And God said, take one of the rods from each of the leaders and put them in the tabernacle.
そして、12部族の族長一人一人にその杖を持ってきて、天幕に入れるようにと言ったんです。
And he said, verse 5, the rod of the man whom I will choose will blossom.
そして5節で、私が選ぶ人の杖は、芽を出すというふうに言われました。
And so they took the rods, they left them there before the Lord.
主の前にその杖を持ってきて、主の前に置いていったんですね。
And the next day, Moses went in and he found out that Aaron's rod had blossomed.
そして次の日、モーセが天幕の中に入っていくと、アロンの杖が 目を出していたんです。
The others were just dead. They're just, you know, like dead wood. And his had sprung to life.
しかし他の人たちの杖というのはもう本当にですね、枯れたように、その辺にあったんですけれども、アロンのだけは目を出していたんです。
And of course, this is impossible in the natural.
まあ自然にですね、自然界では起きえないことだと思うかもしれません。
You know, you're not going to come home tonight and your coffee table's going to have sprouted and blossomed.
まあ皆さんがですね、家に帰ってですね、今にあるテーブルから目が生えてるってことは絶対に言えないと思いますね。
But God had done this. God had done the impossible in order to prove.That Aaron was his choice of high priest.
しかし神がこのようにされた理由としては、アロンが、神が選んだ、祭司であるということを証明したかったんです。
Jesus was once challenged by the Jewish leaders. They said, "Show us a sign. If you're the Messiah, show us."
同じようにしてイエス様も、自分が神であるというのであれば、何か印を見せてくださいというふうに挑戦を受けました。
And in John chapter 2 verses 18 and 19, Jesus answered and said, "This is the sign I'm going to give you. Destroy this temple, and I will raise it in three days." And he was talking about his body.
イエス様はヨハネの福音書の2章の19節でこう言われました。
God proved that Jesus was the Messiah by raising him from the dead. That was the proof.
そしてこの神殿を壊して、その3日後にそれを建てるということは自分の体がを指していたんです。
Jesus sprang to life.
そして自分イエス様が復活されたことによって
what was dead blossomed, became back to life.
そして、復活から戻ってきたことによって、その自分ある意味ですね、ちょっと言い方を変えれば自分の、身がっていうかですねが、自分の死んだ体が復活したということを意味しています。
And this, you know, this has never happened to any other man in history. Other people have been resurrected. Jesus was resurrected. He never died. He ascended into heaven.
歴史上ですね、見てみますと、そのようにして復活して二度と死ななかったって人はイエス様以外いないんです。
But in this world, you know, there are many people who have claimed to beHoly men. Many people have claimed to be divine.
しかし歴史上ですね、今でも、いますけれども、自分は神であるとか、清い人間であるというふうに主張していく人がいます。
But they died.
しかしそういう人たちもみんな死んでいくんです
ね。And after they died, they're just like dead wood, like those staffs that of the other men. They were dead.
そのようにして、そういうふうに自分のことを主張していた人も死んでいき、役の立たないものとなっていきます。
Only Jesus came back from the dead, never to die again.
イエス様だけが復活をされて二度と死ななかったんです。
And he is the chosen one.
そしてイエス様だけが選ばれた方です。
He is the great high priest.
そしてイエス様が大祭司なんです。
He's the holy and anointed one.
そして清く油注がれた方がイエス様です。 And
Hebrews tells us that Jesus is alive and he always lives to intercede for us.
そしてヘブル人への手紙を見ますと、イエス様は常に生きておられ、そして私たちのために取りなしをしてくださっています。
Now let's move to chapter 18 and I'm going to ask Yumi to read verses 1 through 7.
ではですね、18章の1節から7節までお読みいたします。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは聖女に関わる咎を負わなければならない。そしてあなたとあなたと共にいるあなたの子たちがあなた方の祭司職に関わる咎を負わなければならない。しかしあなたの父祖の部族であるレビ族のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよう。彼らがあなた方に配属され、証の天幕の前で、あなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務を果たすのである。しかし彼らは聖女の器具と祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないためである。 彼らがあなたに配属され、天幕の奉仕のすべてに関わる会見の天幕の任務を果たす。他の者があなた方に近づいてはならない。あなた方が聖女の任務と祭壇の任務を果たすなら、イスラエルの人々に再び激しい怒りが下ることはない。今ここに私はあなた方の同族レビ人をイスラエルの人の中から取り、会見の天幕の奉仕をするために彼らを主に捧げられたあなた方への贈り物とする。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについてあなた方の祭司職を守り奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える。他のもので近づくものは死ななければならない。
Now, here, the Lord speaks directly to Aaron.
ここでですね、主は、アロンに直接、話をされます。
Now, this is only one of two times when God did that.
このようにですね、神がアロンに直接話すというのは2回あったんですけども、その一場面がここです。
Every other time, God spoke to Moses and said, "Tell Aaron."
でその2回だけあったんですけども、その他ではですね、主がアロンに話すときにはモーセにアロンにこう伝えてくださいというふうに伝言してたんです。
And remember, this is coming right after Aaron's rod blossomed.
そしてここはアロンの杖に芽が、生えたすぐ後です。
Produced ripe almonds.
そしてアーモンドの実を結んだと書いてあります。
I mean, that's amazing.
それはちょっと
Whenever I'm flying on the airplane, my favorite snack are those little almonds they give you.
まあ飛行機とかで乗るですね。
Doesn't have anything to do with this,
but まあ関係ないですけど、アーモンドのピーナ
ッ
ツとかもありますね。
God had set apart Aaron. God had it's just showed in front of everybody. God had said, "This is my choice."
しかし神がそのように特別なことをしたことによって神がアロンを選んだんだということを証明されました。
And now God is telling Aaron about the responsibility that comes with this.
そして神がアロンに特別に選ばれたということで責任も伴うんだよということを言っています。
You and your son, you and your sons and your father's house shall bear the iniquity related to the sanctuary.
そしてこう言われます。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちをあなたの父の家の者たちは聖女に関わる咎を負わなければならないと言われました。
And the chapter ended in chapter 17 with the people being just they're in despair. Verse 13, whoever comes near the tabernacle, the Lord's going to die. What are we going to do?
そして13節のところですね。
Chapter
17, verse 17節のところで主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは、ああ私たちは死に耐えなければならないというふうに言われました。
You know, they were aware of the fact that they were guilty, they're sinners, and they saw the holiness of God, and they said, well, what are we going to do? Who can go into the tabernacle? Who can stand in God's presence?
そして彼らがここで気づいたのは。自分たちは罪人であるということと主のそのような清い臨在の中に私たちは立つこともできないんだというふうに、ことが分かったんです。
And God tells Aaron, you must bear their iniquity.
そして神がアロンに言ったのはその人々の咎を負わなければいけないんだと。
And in verse 3 he says, lest they die, otherwise they will die.
それをしなければその人々は死んでしまうのだと。
You know, a question comes up when I was reading this. I was thinking, if God doesn't want people to experience His wrath, then why doesn't He just not be wrathful?
でですね、私もちょっと考えたんですけども、もし神が、自分のですね、民に怒りをですね、ご自身の怒りを経験してほしくないと思うなら、なんでその怒りを抑えなかったのか。
I mean, why involve Aaron in this?
そしてアロンをなんでこのように巻き込むのかなと思うんですね。
Well, God is holy.
でここで皆さん知ってほしいのが、神様は清い方です。
That means God is perfect.
で神は完璧な方です。
And nothing imperfect or unholy can dwell in his presence.
そして清くないものとか、不完全なことというのは神様と共に共存することができます。
Now, this is not merely God's personality.
しかしこの、清さとかですね、完全さというのはただ神様の、性格でだけではありません。
God isn't just a perfectionist.
神様は完全主義者とかそういうのでもないですね。
You know, one of those people, he can't stand to see a picture crooked. You know, he has to straighten the picture.
なんか物がですね、曲がっていたところに、ああ、もうダメだと思って、それを戻すような感じではない。
It's a personality quirk. God must have everything neat and in order.
そしてですね、もうすべて間違いなくですね、きちんとなってなければいけないという神様じゃないです。
Holiness is the reality. It is who God is.
清さというのは神様ご自身です。
In addition to being holy, the Bible teaches us God is merciful.
そして神は清いということの他にですね、憐れみ深いというふうにも書かれています。
He is loving.
そして愛に満ちている。
The Bible says God is love.
そして聖書は神は愛であると書いてあります。
And here again, it's not a personality thing, merely a personality thing. It's not just, well, God is kind of, you know, kind-hearted. God is love.
しかしですね、そのような愛に満ちているとか、神は愛であるとかっていうのは、ただの神様の性格の特徴とかではなくですね。
It's the reality of who he is.
ではなくて、神様ご自身が愛であり、そして憐れみ深いんです。
Well, these two things then seem to be at odds with each other.
皆さんはですね、そのことを聞くと、なんか、矛盾というかですね、なんか反してるんじゃないかと思うかもしれません。
Because here we find God is holy, and then we found the people are unholy.
神様は清く、人々は清くないです。
So people can't stand in his presence. It's just the way it is.
ですから、清くない私たちは清い神様のところに、立っていることっていうこともできません。
But these same people, God loves them.
しかし、そのような私たちをも神様は愛してくださっています。
And he wants people to come into his presence. He wants to have relationship. That's his nature.
しかし神様が望んでおられるのはそのような、私たちをですねとの関係を持って近づいてきてほしいと一緒にその臨在にいてほしいというふうに願っておられます。
And it's so important to realize God cannot and he does not compromise his holiness in order to have fellowship with unholy people.
そしてとても大切なことなんですけども神様ということは、という方は私たちとそのような関係を持つために自分の清さというものを妥協する方ではありません。
You know, for example, yeah, I know that they're unholy and stuff, but I like them, and you know, we'll just overlook it.
そのようにしてですね、神様がですね、人を見て、不完全なの分かってるし、清くないの分かってるけど、好きだから、いいかなっていうようなそういう妥協はしません。
Because if God compromised His holiness, then by definition, He's no longer perfectly holy.
しかしそのようにして神様がもしですね妥協したとしたら神様のその清さというところが妥協されてしまうんです。
And we know God, as we said, God is holy. That's reality. And we also learn in the Bible, He never changes.
神の清さというものは現実であり、それが事実であり、その神様という方は変わりません。
Now the priesthood was established by God to be a mediator between a holy God.And an unholy people.
ここで言う祭司職というものなんですけれども、神とその清い神と清くない人々の間にですね、立つ役割がありました。
And Aaron, the high priest, was to bear the iniquity of the people.
そしてここで祭司として立てられたアロンは人々の咎を負う役目を与えられました。
Aaron is a picture of Jesus Christ.
ここで言うアロンというのは、私たちの大祭司であるイエス様を表しています。
Hebrews 4:14 says Jesus Christ is our high priest.
ヘブル人への手紙の4章14章で書いてありますけども、イエス様は私たちの大祭司であると。
Isaiah 53 is a very, very graphic picture of Jesus in the Old Testament.
旧約聖書にあります、イザヤ書の53章というところがあるんですけれども、そこで、イエス様が本当に明確に、現れている箇所があります。
Are you familiar with that chapter?
皆さんその53章ということで
if you're not, you should really check it out. It's amazing.
その53章というところを見るとですね、イエス様が旧約聖書にはっきりと現れているので、皆さんももしですね、あまり読んだことがない箇所であったら読んでいただければと思います。
That's the scripture. I was just reading it this morning. Sorry. But that's, remember the story of the Ethiopian eunuch in the book of Acts?
皆さんですね、今日ちょっと読んでいた箇所なんですけれども、新約聖書の使徒の働きのところでエチオピア人の男性がというですね。
He was reading the scripture in his chariot when Philip came up upon him, and he was reading Isaiah 53.
そこの使徒の働きのエチオピア人の人がですね、あの馬車というか車に乗ってですね、あるところに向かっているんですけども、そこで彼が読んでいた書物っていうのが、ここのイザヤ書の53章でした。
Philip used this scripture, Isaiah 53, to preach Jesus to him.
そして、ピリポがそこで、エチオピア人のですね、人に伝道するという箇所があるんですけども、ここで、イザヤ書の53章を引用して話しました。
But here in verse 11, I'm just going to look at verse 11 of Isaiah 53.
イザヤ書のですね、53章の11節というところをちょっと見てみたいんですが。
And it says, My righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities.
私の正しいしもべは多くの人を義として彼らの咎を、彼が担うと書いてあります。
Just as Jesus, or just as Aaron was to bear the iniquities of the people as the high priest, Jesus bore our iniquities.He bore the sins of the whole world on the cross.
アロンがですね、人々の咎をですね、負ったように、祭司、大祭司として負ったように、イエス・キリストも私たちの大祭司として、十字架で私たちの咎を負ってくださいました。
And Jesus, as a perfect high priest, always lives. His intercession is perfect. He always lives to intercede.
そしてイエス・キリストは完全な大祭司ですけれどもそのイエス・キリストは私たちのために常に取りなしを行ってくださっています
。 Aaron's sons were also involved in the priesthood.
でここで、話はですね、進むんですけれどもアロンの息子たちも同じようにして祭司職についていました。
Now Aaron was the high priest, but his sons served as priests, and their qualifications as priests isWere based upon the fact that they were related to Aaron.
アロンはですね、大祭司としての職についていますけれども、アロンの息子たちも祭司として仕事についていました。それはですね、親子関係があったというその血のつながりなんです。
And you know, the Bible says that we, 1 Peter 2:9 declares that.You are a chosen generation, speaking of Christians, you are a chosen generation, a royal priesthood.
そして第一ペテロの2章の9節のところでこう言っています。ここでですね、クリスチャンのことを指していますけれども、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司と。
And we have this ministry based upon our relationship to God. We're children of God.
神の子供として私たちに与えられている、その仕事というものはですね、同じようにして祭司職に近いものがあります。
Now the priest basically had two functions.
祭司というものは2つの大きく分けて2つの仕事がありました。
One was to represent the people before God.
1つ目の仕事というものは人々の前に、代わって、人々のために神様の前に立つ仕事でした。
And we can serve that purpose through our intercession. We come and say, God, we pray, God have mercy on this people, on these people.
同じようにして私たちも神の前にですね、他の人たちの代わりにですね、神様、彼らのために憐れんでくださいというふうにお願いすることができ
ます。God have mercy on my boss.
そして私の上司に憐れんでくださいと。
Have mercy on my sister. She doesn't know you, Lord.
そしてあなたのことを知らない私の、姉妹ですね、姉もしくは妹さん、憐れんでくださいと言います。
And the second function of a priest was to represent God to the people.
そして二つ目の仕事というものは、今度は、神に人々の代表として、現れるということです。
And that's sharing the truth about God.
すみません、ちょっと反対でした。神様から、言われたことをですね、人々に伝えるということで、神様がどういう方であるかというのを表す仕事でした。
So when you meet people and you tell them, you know, God loves you.
そして人々にですね、神様はこういう方だよと。
Your life is not an accident.
神様はあなたのことを愛しているし、あなたの人生はただの、それ偶然じゃないんだということを伝えるということです。
You know, God loves you and he sent Jesus in order that you can have fellow, that you can draw near to him.
そして、神様はあなたを愛しておられて、そしてイエス様を通して神様と関係が持てるんだよというふうに、人々に言うことができるんです。
You can have a relationship with God through faith in Christ.
そしてイエス・キリストに信仰を置くことによって神様との関係を持てるんだよと。
And in doing so, we represent God to people.
そのようにして、人々にですね、神様を表すということができます。
Okay, I'm gonna let Yumi do some reading here, verses 8 through 19.
はい、ではですね、18章の8節から19節までお読みします。18, right? Chapter 18?
Yeah, yes.
主はそれからアロンに仰せられた。今私は私の奉納物に関わる任務をあなたに与える。私はイスラエル人のすべての聖なる捧げ物についてこれをあなたに、またあなたの子たちに受ける分として与え、永遠の分け前とする。最も聖なるもの、火による捧げ物のうちであなたの分となるものは次の通りである。最も聖なるものとして私に納めるすべての捧げ物、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、これらの全部はあなたとあなたの子たちの分となる。あなたはそれを最も聖なるものとして食べなければならない。ただ男子だけがそれを食べることができる。それはあなたにとって聖なるものである。また次のものもあなたの分となる。イスラエル人の贈り物である奉納物、彼らのすべての奉献物、これを私はあなたとあなたの息子たち、それにあなたと共にいる娘たちに与えて永遠の分け前とする。あなたの家にいる清い者は皆それを食べることができる。最良の新しい油、最良の新しいブドウ酒と穀物、これらの人々が主に備える初物全部をあなたに与える。彼らの国のすべてのものの初なりで彼らが主に携えてくるものはあなたのものになる。あなたの家にいる清いものは誰でもそれを食べることができる。イスラエルのうちで聖絶のものは皆あなたのものになる。人でも獣でもすべての肉なるものの最初に生まれるものはもので、主に捧げられるものは皆あなたのものとなる。ただし主の遺語は、人の遺語は必ずあがなわなければならない。また汚れた獣の遺語もあがなわなければならない。そのあがないの代金として生後1ヶ月以上は聖女のシケルの評価によって銀5シェケルであがなわなければならない。シェケルは20ゲラである。ただし牛のウイゴ、また羊のウイゴ、あるいはヤギのウイゴはあがなってはならない。これらは聖なるものであるからである。あなたはそれらの血を祭壇に振りかけ、その脂肪を火による捧げ物、主のなだめ物の香りとして焼いて煙にしなければならない。その肉はあなたのものとなる。それは奉献物の胸や右の桃のようにあなたのものとなる。イスラエル人が主に備える聖なる奉納物を見な、私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする。そして主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の使用の契約となる。
Thank you. These verses here describe how God provided for the priests.
ここですね、今お読みしたところなんですけれども、ここは祭司たちをどのようにして主が備えてくださったかということです。
They were able to eat of the offerings that the people presented to the Lord.
そしてですね、 人々がどのようにして奉納物を食べることができたかということを説明しています。
And, at that time when the people would harvest, God said, take the first fruits, the first things that come and present it to me.
そして人々が、穀物として集めた初物をですね、まず神様に捧げるようにというふうに言われました。
And theAs we learn that this principle in the Bible, the first, God was teaching the people, the first belongs to me.
そしてここを通して神がですね、教えようとしていたのは、すべての最初のものというものは神様に属しているんだと。
Now in doing that, God is not, you know, selfish or trying to be like, give it to me, you know.
ここで神様はですね、何でもかんでもですね、よこせというようなですね、そういう自己中心的な考えではないです。ちょっと違うんですね。
But it is so important. God wants to be first in our lives.
しかしすごく大切なのは、神が私たちの第一番一番であるということです。
Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness.
マタイの福音書の6章の33節でも書いてありますけれども、まず神と神の義を求めなさいというふうに書いてます。
And I know in this life there are so many things that compete for our attention.
この世の中では私たちの気をですね、引くようなことっていうのはたくさんあると
思います。 Our affection.
そして愛情をですね、求めてくるっていうのもたくさんあると思います。
宅急便 guys coming to the door.
そのようにですね、宅急便の人が来て気が散っちゃうってことも
あります。 But we make choices every day on what is important.
そして毎日日々ですね、何が大切なのかという選択を私たちは知らないうちにしています。
And just naturally you'll make a list of priorities. This is okay, this has top priority and you know.
そして自然にですけれども、自分が何をするべきかというそういう優先順位をつけていくんだと思います。
You know, go into work. Yeah, that's right up there.
仕事に行くっていうのは上の方だと思いますね。
Exercise.
時間通りに運動したりとか。
Oh, that'll fall. You know, it's down there somewhere.
下の方の、リストのかもしれません。
But there, we have priorities.
しかしですね、皆さん優先順位っていうのを持っていると思います。
And the Lord wants to beAt the top.
しかし主は私たちのその優先順位のリストがあるとするので、一番上にいたいと思うんです。
It's not only that he wants to be. We need to put him first. That's what we were designed for. That's what we were created for.
神様が無理にですね、そのリストの一番上に行きたいというのではなくて、私たちがそうするべきだと思います。
And when God is first, then life works. Then things make sense because.That's what we were created for. That's what life's all about.
そのようにして神が第一になるということは、実は私たちはそのようにして作られていて、そうすると、スムーズにいくんだと思います。
And everything we have, all of our physical possessions or talents, everything we have is from God.
実はですね、私たちが持っているすべてのものというものは神様からまず与えられています。
He provides for us and He promises to continue to provide for us.
私たちの方にそのようにして備えてくださって、将来的にも備えてくださると約束してくださっています。
And by putting Him first, and especially by giving, like the first fruit, it's an acknowledgement that everything I have is from God. He's my provider, and I'm trusting Him.
与えるということですね、実際にそのようにしてまず最初に神様に与えるということは、私たちがそれを本当にそれが本当なんだということを理解していることを表しているんだと思います。
In verse 20 it says, Then the Lord said to Aaron, You shall have no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them. I am your portion and your inheritance among the children of Israel.
そして20節で、主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当ても所有してはならない。イエスラエルの人々の中にあって、あなた方の割り当ての地であり、あなたの相続地である。
Okay. All right. Oh, okay.
You
know, they're going to be coming into the promised land, and they'll be dividing up the promised land. You know, this tribe will get this part of the land. This tribe will get this part of the land. They will be.
まあ、ここでですね、この当時の将来ということで、この後に来ることなんですけども、その実際に約束の地に行った時に、まあ部族ごとにですね、あの場所が与えられるというふうに言われてました。
But God tells Aaron, when this happens, you're not going to get any portion of the land.
しかし神が、アロンにここに言ったのは、しかしそのような時が来てもアロンは自分の土地は得ることができないと。
And God said, I am your portion. I am your inheritance.
それはなぜかというと、私があなたの割り当ての地であって、あなたの相続地であるからと言ったんです。
You know, this is such a special thing.
それはとても大切な、特別なことだと思います。
And this is also true for us.
同じことが私たちも言えると思います。
The world is not our home.
この世の中というのは私たちの、家ではありません。
Our citizenship is in heaven.
そして私たちの、本来の国籍というものは天国にあります。
The Lord is our inheritance.
そして主が私たちの、相続、地なんです。
We may have possessions here, but we're just borrowing them for a time.
私たちもですね、所有しているものっていうのもあるかもしれませんけども、それは一時的に借りているだけなんです。
But we have something much better. The Lord is your inheritance.
しかし私たちに用意されているものはもっと素晴らしいものがあって、主こそが私たちの相続地なんです。
You know, I think owning land gives people a sense of permanence.
まあ、土地というものはですね、人々になんか永久的にですね、なんか
You know,
持てるというか、 なんか安心感を与えるようですね。
The good earth, you know, if you read that book. But it's like, I think people feel when you own land, then you've got roots, then you've got stability. I've got this land.
土地をですね、手に入れたときに、そこでなぜかですね、まあ、安心感を得て、ここで、地にですね、足をつけて、生活を始めようというふうに、なんかそういうふうに思うかもしれない。
But is it permanent?
それはだけど永久に続くものでしょうか?
We know from the scriptures that the earth is going to pass away, perhaps very soon.
しかし、聖書を見てみると、この世の中は、すぐの、まあ、近いうちにですね、なくなるというふうに言っています。
And we will pass away.
そして私たちも消え去っていきます。
You can't really grab onto your life. It's going. It's going to be gone.
そして私たちの命ですね、掴んでいようと言ってもできないですね。
But God is eternal.
しかし神様という方は永遠な方です。
And so our inheritance in Him is a much better thing. It's eternal.
ですから主にあるその相続得られるものっていうのは永遠に続くものですから安心感を持てます。
First Peter 1:4 says, "We've been born into an inheritance that can never." perish, spoil or fade. It's kept in heaven for you.
第一ペテロの一章の4節で、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださったと書いてあります。そしてこれはあなた方に天に蓄えられているものです。
Okay. Let's just. I'm going to have Yumi finish rereading the last verses 21 through 32.
はい。ではですね、21節から最後まで、お読みいたします。さらに私は今レビ族には彼らが会見の天幕の奉仕をするその奉仕に報いてイスラエルのうちの十分の一を見た皆相続財産として与える。これからはもうイスラエル人は会見の天幕に近づいてはならない。彼らが罪を得て死ぬことがないためである。レビ人だけが会見の天幕の奉仕をすることができる。他の者は咎を負う。これは世々にわたる永遠の掟である。彼らはイスラエル人の中にあって相続地を持ってはならない。それはイスラエル人が奉納物として主に備える十分の一を私は彼らの相続財産としてレビ人に与えるからである。それゆえ私たちは彼らがイスラエル人の中で相続地を持ってはならないと彼らに言ったのである。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはレビ人に告げて言わなければならない。 私があなた方に相続財産として与えた十分の一をイスラエル人から受け取るとき、あなた方はその十分の一の十分の一を主に奉納物として備えなさい。これは内場からの穀物や酒船からの豊かな葡萄酒と同じように、あなた方の奉納物としてみなされる。それであなた方もまた、イスラエル人から受け取るすべての十分の一の中から、主の奉納物を備えなさい。その中から、主への奉納物を祭司アロンに与えなさい。あなた方へのすべての贈り物のうち、それぞれ祭場の部分で性別される分のうちから、主のすべての奉納物を備えなさい。またあなたは彼らに言え、あなた方がその最上の部分をその中から備えるとき、それはレビ人にとって内場からの収穫、酒船からの収穫と同じようにみなされる。あなた方もあなた方の家族もどこででもそれを食べてよい。それは会見の天幕でのあなた方の奉仕に対する報酬だからである。あなた方がその最上の部分を備えるなら、そのことで罪を負うことはない。イスラエル人の聖なる捧げ物をあなた方は汚してはならない。それはあなた方が死なないためである。
Okay, these verses, these last verses deal with the provision God made for the Levites.
今ですね、お読みしたところは、レビ人に神がどのように備えてくださったかということを説明しています。
Now remember, Levi was one of the tribes of Israel.
レビ人というのはイスラエルの部族の、十二部族の中の一部族です。
Aaron was a Levite, so the priesthood, the family of Aaron was a part of the Levites.
アロンはレビ族でしたから、レビ人でしたから、そのレビ族の中に、彼は、祭司職として、いました。
And God provided for the Levites through the tithes of the people. The people were instructed to give one-tenth of their crops and things that they received to the Lord.
レビ族は、人々がですね、穀物のその十分の一、主に捧げたものを、が与えられていました。
And then these would in turn then be used to support the Levites.Who did not have land and they didn't have their own territory.
そしてそのこで与えられた穀物をですね、土地を持たないレビ族の人に分け与えたりして、いました。
But in verse 26, it says of this tithe that they received, then you, speaking to the Levites, you shall offer up a heave offering of it to the Lord, a tenth of the tithe.
そして26節、ですけれども、レビ族の人にここで、語っている場所ですけれども、その10分の1の10分の1のまた10分の1を主の奉納物として与えなさいというふうに書かれました。
So the Levites received tithes, they received of this tithe, and then they would give of what they had received. They would tithe themselves.
そのようにして人々が神に十分の一を捧げたんですけれども、それを、まあ、レビ族はもらっていたんですけれども、その中からまた十分の一を主に戻していたんです。
Now, God gave specific instructions about giving.
神は、その捧げ物っていうことを私たちにも、教えてくださっています。
And even though we are not, you know, living during that timeIt's true today. Giving is an important part of our worship to God.
その当時ですね、私たちは生きていませんけれども、その与えるということは、主を礼拝するとても大切な一環なんです。
And there's a lot we can learn from these scriptures.
そしてここで学んできた御言葉から、私たちも多くのことが学ぶことができます。
And one thing, the Levites, they weren't to feel like, you know,Hey, you know, I give my time and my service to the Lord. I'm a full-time worker. That's my offering.
ここでですね、レビ族の人が、いや、だけど自分の時間を与えてるし、それが私の、その、 捧げ物だよっていうふうには言いませんでした。
Or, you know, people can sometimes have an attitude, well, you know, that's for somebody else. That's for Bill Gates to do. You know, he's got money. That's for a rich person.
それをし捧げるとかですね、与えるっていうのは、お金持ちのようなビル・ゲイトとか、そういう人がやることじゃないのっていう人もいます。
But giving is an important thing for each one of us.
しかし、与えるということは、関係なくですね、そのように関係なく、一人一人に、一人一人がしなければいけないことです。
Because when we give, we're acknowledging that everything we've received is from God, and we're giving back to God.
そして私たちが与えるときに、すべて私たちに与えられるものは神から来ているものであって、すべて神様に返しますということを表しているのです。
You know, this is probably the only thing that God has said in the Bible. Test me on it. Check. Go ahead. Try me. Test me.
聖書の中をですね、見てみると、ここだけが、その与えるということだけが、神様がこのことに対して私を試してみなさいというふうに言われたことです。
In Malachi 3, chapter 10, or chapter 3, verse 10.
マラキ書のですね、3章の10節でこういうふうに言われています。
The people were not being obedient to what God is saying here in the scripture, and they weren't giving, and then God challenges them.At this time, Israel was not giving the tithes. They weren't. They were holding back.
この当時はですね、イスラエル人は、主にですね、与えるべきものを戻さないというか、捧げていなくて、いなかったという場面です。
And God gives them this challenge. He says in verse 10, "Bring all the tithes into the storehouse, and try me now in this," says the Lord.If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it.
マラキ書のですね、3章の10節でこう書いてあります。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれんばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。
This is very rare for God to just be so open. Go ahead, try me.
このようにしてですね、神様が私を試してみなさいという場面っていうのはすごく稀なんです。
And you know, I've heard so many testimonies, and I have to say from my own experience that this is true.
そしてですね、自分の証もできますけれども、他の人のそういう証を聞いてですね、それが本当であるということは、何度も何度も聞いています。
You just can't outgive God.
神様に与えすぎるということはでき
ないです。God is pleased to provide for us.
そして私たちに備えてくださるというのは神様がそれを喜びなんです。
And one thing to remember is that God is the giver. God is the supreme giver.
そして、覚えておいていただきたいことなんですけれども、神様が究極の一番の、与え主です。
John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only Son."
有名な箇所ですけれども、ヨハネの3章の16節ですね。Let me open it to the Bible. ここで神が御子を、神は実にその独り言をお与えになったほど世を愛されたというふうに書いてあります。
I'm almost finished.
もうすぐ終わりますからね。
But you're familiar with the story of Abraham and Isaac. Isaac was the son born to Abraham and Sarah in their old age.
皆さんもですね、知っている方多いかと思いますけれども、アブラハムとイサクの話を覚えてますでしょうか。イサクはですね、サラと、アブラハムが本当にもう年を取ってから生まれた子供です。
And you remember the story, God tested his faith and said, Abraham, offer your son up to me as a sacrifice.
そしてやっとの子で、ね、生まれてきたイサクをですね、私の捧げ物として与えなさいというふうに神様から言われたんです。
Well, you know the story. Just before Abraham was obedient, and just before Abraham was about to kill Isaac, God stopped him and said, "Don't do it."
ですね、そこで、アブラハムが神様に言われた通りにイサクを殺そうとナイフを上げた時にですね、神様が分かった、いいよ言って神様が止めに入ったんです。
And since then, that story of Abraham has been a story of faith. People of all the major religions, well, three of them, look at Abraham and just say, that is faith.
しかし、そこの、ストーリーをですね、見ると、それが本当に信仰のストーリーとしてすごく有名になった場なんですけども、まあ、世の中にあるですね、3つの最大宗教の中でも、そのことは常に語られています。
And we're kind of left in awe thinking, he was willing to offer up his son.
そして、アブラハムは一人子のイサクを神様に委ねることができた。
God did much better. God did offer up his son.
しかし、それよりもですね、神様がしてくださったということは、実際に自分の一人子であるイエス・キリストを捧げたんです。
Can you imagine his perfect son? This is my son, whom I love. That's what God said about Jesus.
そして、天の神様ですかね、イエス様は自分が本当にもう喜んでいる、完全な息子で喜んでいるっていう人を私たちのために捧げてくださいました。
And yet God allowed him to be crucified and die a horrible death on the cross, the son he loved.
自分が愛した息子をですね、十字架につけて、そしてひどい、死に方をしていくのを見てみました。
Because it was the only way that you and I could be brought back to him, that our sin could be taken care of.
そうすることによって、私たちの罪を負ってくださることによって、罪の解決をしてくださったんです。
And that is giving.
それが究極の与えるということではないでしょうか。
And so when we give, we're becoming more godly. We're more, becoming more like God because He's the giver.
ですから私たちが主にですね、与えることによって神に似たようなものに変えられている。それは神様が究極の与え主だからです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you so much for the gift of your Son.
天なるお父様、あなたの一人子であるイエス様を与えてくださったことありがとうございます。
I thank you, Lord, for sending him to bear our iniquity.
そして私たちの罪を負うためにイエス様を送ってくださったことをありがとうございます。
We're not just hopeless and we're not just wandering and forbidden to enter your presence.
そして私たちが失望して歩き回り、そしてあなたの臨在に入れないことはありません。
You've made a way.
あなたが道を備えてくださったんです。
And we are so glad to have this opportunity to enter your presence, Lord.
そしてあなたの臨在に入ることができるこの機会を感謝いたします。
We're privileged to be called, to be able to call you Father.
そしてあなたのことをお父さんと呼べるんです。
And I thank you, God, that you are our inheritance.
そしてあなたが私たちの相続地であるということをありがとうございます。
We're rich.
そして私たちは豊かなんです、それによって。
And it's all because of your grace.
それはあなたの恵みゆえのことです。
So we offer up our lives to you, Lord.
主よ、私たちの人生あなたの御手にお委ねいたします。
Whatever days we have left on this earth,
どれだけ、あと生かされるか分かりませんけれども、
we commit them to you.
私たちの人生をあなたの御手にお委ねいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Okay. Well, today, I think we've gone a little long today, so.